でこれから質疑応答に入らせていただきます。それで説明者の方もしくは質問に答える方はご足労ですけども前の方に移動いただきたいと思います。それでちょっと今準備してますけどもその間にちょっとお願い質問タイムでのお願い事項をちょっといくつか説明いたしますけれども今回これ公募事業の説明ですのでご質問は本公募の事業内容と手続きに関するものに限らせていただきたいと思います。例えば個別技術のご提案といったようなものはお受けできないということをご理解ください。それから時間としては1時間ありますけどもできるだけ多くの方にご質問にお答えしたいというふうに思いますのでご質問はできるだけ手短にまた1回につき3つ以内の質問でお願いいたします。それから途中で何回か紹介ありましたけども本日の質疑応答時間内に質問しきれなかったような場合は公募要領に記載しております事務局のメールアドレス、そこで質問をお受けしておりますので、そちらの方にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。それでは質問がある方は、挙手いただきまして私がご指名いたしますので、ご指名された方にマイクが行くかと思いますので、それでお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞ。
株式会社ナイスの内藤です。公募の範囲についてお伺いしたいのでお答えください。前にですね聞いてた範囲と今日の範囲はちょっと違うんじゃないかなという感じがするんで質問するわけですけれども前というのは RFI を出してくださいという話の時にですねありましてそれで私の方で、具体的に言うと臨海管理の話なんですけれどもRFI で提案させていただいたんです。でその時にその時にはその範囲に入っていると思ってやっててお答えもそんな感じだったんですけれども要するに今炉心の中の F1 の操作の時にですね、あれ核燃料物質を一応取り扱っていろいろ処理作業しなきゃならないんで当然臨界にならないということの前提のもとに確認しながらやるもんだというふうに考えていたんですけれども、臨界の確認がなかなか難しいということは確かなんですけれどもそれで私の方としては確認のする方法について RFI の時に提案いたしました。それで、それを具体化するために今回の公募に応じて書類出そうと思ったんですけども今日の話聞いてるとこれは今回の公募、の範囲に入っているかどうかっていうのはちょっと疑問になったんで入るかどうかということを教えていただきたいとよろしくお願いします。
これに関しては、アイリードさんから。
はい、公募の範囲ということでご説明させていただきます。公募の範囲は今回ご説明させていただいた3つの事業で1つは、デブリ取り出しの工法に関するものもう1つは視覚計測技術に関するものそれから、もう1つは、燃料デブリの切削に伴うものという3つの事業について募集させていただいておりましてちょっとそれ以外のですね要素技術に関しましては今後広報がある程度目処が立った段階で改めてですね募集の有無を検討させていただきたいと思いますのでその点ご了承いただければと思います。
その臨海管理の話はですね多分前もその監視技術 前あの原子炉の中っていうのかなの監視技術という中で考えていたんですけれども、あのその今回の監視技術はなんかあのあその広報の広報というか非常になんか狭まれているような感じがしたんで、その臨界を監視しながらやるということをですね、いうことがその中に入るかどうか、だからあのそのかあの、ま、今日挙げられた監視技術の中の中として書こうかなという感じになってるんですけれども、ただ今日の話聞いてるとその中の全体の臨界監視をするというような話がですね、その監視技術の中に入るかどうかね、ということでどう考えておられるかというのをお聞きしたいんです
が、アイリートの小川でございます。4月の終わりに国内ワークショップでご説明させていただいたものなんですが、今も中村が言いましたように直接臨界管理技術というものを今回公募することはございません。でもう少し候補が見えてから周辺の技術といいますかサポート技術については必要に応じて公募させていただきたいと。ただ候補の中にはですね、当然臨界をモニターするというのは重要なことですので、どういうタイミングで臨界をモニターしながら作業しなさいと、そういうことは書いていただくことになっております。ですからその単品でですね、そこのところの技術を今回応募にかけるということはございません。
ちょっと確認なんですけれども、そうすると臨界を監視しながらやるということに対する提案は含まれませんよということなんでしょうか。今回は、
はい、
ああそうですか、
はい、
そうこれからも確認しないままずっと進める、
いやそういうことはないと思いますけど、そういうことはないと思いますけども、はい、今回かなりテーマを絞らせていただいたということでございます、
はい、RFI の時に求められたものとちょっと範囲をもう少し具体的に狭められたというのか、
ですね、先ほどもご説明しましたが、例えば他の搬送の技術であるとか、もう少しそのどういう形でこう露出に迫っていくかとか見えてからじゃないと、あまりこう手広くやっても的が絞りきれないかなというちょっと考え方がありまして、まあ、少し絞らせていただいたということとか、なくなったということではありませんので、
はい、よろしいでしょうか。
今回はないというふうに考えて、
はいはい、
それで名前通りまあ、それはどこかで検討してるんだと思うんですけれども、臨界監視ということはとにかくしないで進めるよと、
その技術についてだけ公募するということはしない。ただ広報の中では当然どういうタイミングで、まあ、広報を考えられる方についてはその臨界を監視しながら作業してくださいと、そういうことは応募要領書にも書いてございますので、見ていただくと分かると思いますけども、
でこういう方法で臨界監視をするという提案は
今回は
受けませんと、
はいはい、そういうことです。
そういうことですか。はい、はい、分かりました。
それではどうぞ。
日本地下探査の土屋と申します。私も、提案 RFI で提案をさせていただいているものの一人なんですけど、今の方とは全然技術分野は違うんですけど、多分ご不審に思われている部分は同じだと思うんで、何を言いたいかというと、RFI でかなり手広く技術を募集されて、今のご説明で少しなんか出てきたような気がするんですけど、なぜというのは全然ないで、今後というのは、いつなのか、どうもその、肝心な部分が我々説明されてないんじゃないかと思うんです。その辺についてちょっと、
はい、その点についてもう一度ご説明させていただきたいと思います。こちら先ほどご説明の際に使ったスライドなんですけど、RFI の時に分類整理して説明させていただいたのは、例えば要素技術に関しましてはこちらに示してあります、視覚計測、切削搬送支援といったような、技術で分類させていただいたかと思います。で今回はですね、そのうちの、視覚計測技術、切削技術について募集、要素技術に関しては募集させていただいております。と言いますのは個別の技術というのはですね、かなりどのような候補を取るのかによってですね、必要な技術というのが変わってくる可能性がございます。 ですので、今回の場合、ある程度どのような工法でも必要なものとして視覚計測制作技術というのを挙げさせていただいたんですが、残りのものいや他のものにつきましてはある程度ですね広報が見えてからで広報が見えてからというのは少なくともですねRFP で募集させていただいて広報どのような広報を今回CSFS あ失礼しました広報の CS でやっていただくかというのが固まってからじゃあそれに欠けてる技術は何かということで募集させていただくことを考えております。ですのでもしですね募集する場合は早くても今年の秋以降となるかと考えております。
今おっしゃってることもこの RFA の内容を精査された中でそういうもんだというふうにご判断されたというふうに正直におっしゃってくれれば分かるんだけど、はい、最初そういうことをおっしゃってなかった。
あ、はい、
それを言ってるんですよ。
あ、分かりました。ちょっとご説明が不足しておりまして申し訳ありません。
他質問ございますか。あ、じゃあ一番後ろの方。
IAC の江尻と申します。頂戴してます資料番号の 2-2P21 なんですが、審査に関して審査に関わる有識者の方々にご審査いただくということなんですが、こちらの有識者の方々の、お名前といいますかどういった方々が審査されるというのは公開されるんでしょうか。これが質問の1点目です。2点目に、資料 2-3 の手続きに記載されております書類で、必要書類以外に、決算申告書等々提出というところがあるんですけれども、この決算書というのは、例えば8月27日が締め切りだとしまして、企業の決算が、例えば6末7末が決算期の場合、当然間に合わない場合があるかと思うんですが、決算書というのは一体、最新のものとしてどこまで、求められるのかと、この2点が質問になります。よろしくお願いします。はい、
じゃあまず1点目からでよろしいですか。じゃあ事務局から、
はい。審査委員の、お名前については、公表を、いたしません。それと、決算報告につきましては、実際にその決算として、書類整った、ものの最新版ということで結構です。
よろしいでしょうか。
承知しました。ではすみません、追加で恐縮なんですが、お名前と、公開されないということなんですが、その審査の、プロセスの透明化といいますか、どういった議論なり評価がされて、こう例えばその、採択しないならしない、するならこういうふうに評価されてすると、そういったことに関しては公開されるんでしょうか。
じゃあこれも事務局の方から。
はい、その、審査の結果につきましては、基本的には公開はいたしません。ただしどういう採択応募された方がですね、どういう形で自分の審査がなされて、なぜ採択されなかったのかどうかといったご質問をよくいただくんですが、それに関しては必要に応じ可能な範囲でお答えするという対応を今現在考えております。
承知しました。ありがとうございます。
他質問どうですか。どうぞ。
藤本エッグの森重というものです。どうもよろしくお願いします。私の方から3点ほど質問したいんですが、ページで言いますと4ページになりますけど、公募を今回3件されてるんですけど、代替広報に関する概念事業なんですけど、私の方はこの代替代替広報のですね概念検討事業の方を提案したいんですが、中身がですね結構3のですね切削とか囚人技術もかなり関わってるんですけど、こういう場合はどうしたらよろしいでしょうかね。丸1も丸3も 提案するということになるんでしょうか。これが1点目です。2点目がですね、ですね、7ページですけど、まあ、7ページというか前提条件なんですけど、燃料デブリがですね、まあ、いろいろと想定はされてるんですけど、どの位置にどの程度滞留してて何トンあるとか、まあ、それもちょっと今となっては、いや今はなかなか言えないでしょうけど、一応家庭のもとにですね工法を作るんで、例えばそのペデスタルの下だけとか、あるいは格納容器の下の床全体とか、それによって場所によってだいぶ変わりますんで、それはどのような過程にしたらよろしいかということですね。それと3点目がですね、工法の評価に入ってますけど、代替工法のですね、評価に入ってるんですけど、プラント条件を満たしているかと、プラントを詳細に反映しているかとのことなんですけど、まあ、私どもはそのなかなか福島の1号機2号機3号機のですね詳細の配置なり、あるいは図面というのはなかなか見る機会が得られないんで、まあ、どこまでそれを現実のプラントをですね反映するようにしたらよろしいんでしょうか。まあ、一応前提条件の中に書かれてますけど、それだけではですねなかなか工法のまあ詳細というかそういうのが表現できないところもあるんですけど、まあ、その3点をですねお尋ねしたいと思います。お願いします。
はい、
はい、それでは、ご質問の件について、お答えしたいと思います。まず事業について1と3、両方に関係する、提案はどのようにすればいいかということなんですが、こちらはですね、提案者の方のご判断で、より、どちらかに関係が深いと思いましたら、そのうちの1つでも結構ですし、もしくはその2つ、1も3も提案いただく場合は、例えば1であれば、全体の広報にフォーカスして、3であれば特にその個別の技術にフォーカスした形で2つ両方提案していただいても結構です。これはその提案される方のご判断で、結構だと思います。それから、2点目がですね、2点目が前提条件に関してですが、燃料デブリがどの位置に、位置しているかということで、これですね、3つ目の質問と、合わせてなんですが、先ほど、発表の中でも少し、挙げさせていただきましたが、7月11日以降にですね、ウェブサイトで、別冊のですね、参考資料というのを、ウェブに公開させていただきたいと思います。で、まあ、その時にですね、例えばデブリの位置であれば、東京電力とか、あとは確か JA とかが解析した結果とかもありますし、あと他にも解析結果が確か今、東京電力から公表されているものがあったかと思いますので、まあ、そういったもののリンクを、ご用意しておきたいと思います。で、それからですね、こちらに挙げた前提条件では十分検討できないのではないかという、ご質問に対しましても、同じくですね、今後公開予定 の, ウェブページの方に建屋 の, 公開できる範囲で建屋 の, です、ね、配置なども、載せさせていただいておりますので、そちらを、ご参照いただければと思います。
よろしいでしょうか。それでは、じゃあ後ろの方。
カナダの MDA 社の代理で出席させていただいておりますが、これと同じ、説明会が海外で行われるということで、昨日おとといのアップデート版で、 日にちと時間は公表されているんですが、どのようにレジストレーションをして、具体的に会場はどこになるかということの、そういう情報は追って、提供されるのでしょうか。どのような形で出席のプロセスを取ったらよろしいでしょうか。ワシントンであるとか、ヨーロッパの、はい、
はい、海外の説明会につきましては、まだその日にちと都市名ぐらいしか今情報公開しておりませんが、できるだけ早いタイミングで、その会場であるとか申し込みの方法であるとか、その辺の情報は現状公開してます。ウェブページ、同じウェブページ上で、アナウンスをする予定にしております。
それは三菱総研さん の, ウェブ、このページでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
その通りです。
はい、
その他いかがでしょうか。どうぞ。
浜松ホットニクスの小林と申します。私どもはですね、視覚技術で、提案を考えているんですけども、例えば、カメラという一つを取り上げたとして、我々はイメージセンサーで対放射線性っていうところはおそらく提案の中に盛り込むことができる。そうすると、じゃああとカメラをどうするか、要はクローズした、視覚システムという形での提案を、必須とするものか、それとも、その中に使う、一つのデバイスとしての提案というところもですね、可能なのか、その、ところを、お伺いしたいと思います。
はい、それではご質問にお答えしたいと思います。この視覚計測技術やですね、制作技術に関しましては単体のデバイスとしてのご提案でご提案で結構なんですが、もしですね、そのシステムとして例えば取り合いに関して考慮すべき点とかですね、そういった点がありましたら書いていただきますと、よりありがたいというかですね、効果的な提案になるかと思っております。
すみません、もう一点伺いたいんですが、例えば、そのデバイスというのはですね、以前すでに、存在していた技術であって、それを、モディファイしましょうと、そうなってくると、例えばもし採択されたとして、その後、実施していく中でですね、実用になったときにはおそらく福島の前に原発関係とかですね、他の原子力関係、それから加速器等で使いたいということになった場合に、その実施権というのはいつから生じて、どこがファンドをいただいている間は所有するものになるんでしょうか。
じゃあこれは事務局からですか。
こちら補助金事業ですので、知的財産権等は、事業者さんのものになりますので、こちらの方、国ですとか、私どもの方で、何かそれを、使ってからとか、そういうようなことにはなりません。
ありがとうございます。
他はいかがでしょうか。どうぞ。
さっき質問したんですけど、
1点だけ、RFI で提案して、今回の中には入りませんよと言われたものなんですけれども、それはいつ、どういう形で、その RFI で提案したものが役に立つんでしょうか。 何かまた後でいつかあるよっていうような話がちらっとさっきあったんですけれども、何か今後どうするつもりかという、そういうようなのはないんでしょうか。教えていただけたらありがたいと思います。
はい、 先ほどのご説明と少し重複してしまうかもしれませんが、その、RFP でいただいた中で、今回 の、 その資格計測や制作技術以外のものに関しましては、基本的にですね、広報がある程度目処が見えた、今年の、秋、早くても秋以降と考えておりますが、その時にですね、予想技術としてここをもう少し検討する必要があるというふうになった技術については、募集をしたいと思います。その時にですね、RFI でいただいた情報というのも参考にさせていただきたいと思っております。
あと他はいかがでしょうか。どうぞ。
三宅裕司と申します。質問が3つございます。で、第1番はですね、一件が5000万円ということですけれども、それは今3つの応募に対して各1つずつでトータルで1億5000万ということですか、それとも取り出しに関しても複数であって合計が数億増えてくるということもあり得るんでしょうか、というのが第1番目の質問です。だから第2番目はですね、取り出しは2020年からを考えていますというご説明だったんですけれども、じゃあ2017年から取り出すというような提案は受け付けられないと、そういう意味でございましょうか。それから3番目は取り出さないという選択もあるんですが、その取り出さないという提案も受け付けないということでしょうか。3つです、
はい、事務局から1点目の回答でございますが、まだ現状では何件、3つの事業は今公募しますが、それぞれ何件採択するかというのは、その提案の、出てきた内容次第で件数はまだ決まっておりません。で、予算につきましては、その1、テーマあたり、5000万円を上限としますので、例えばそれが5件であればかける5でありますし、3件であればかける3、要は件数ごとの今予算を、5000万円を上限というふうに設定してございます。
続いて残りの2つのご質問にご回答したいと思います。デブリ取り出しが2020年度から開始するものとするということに関する、より早い場合はどうなのかというご質問だったんですけど、こちらより早い分には結構です。で、できればですね、2020年度までには始められるようなスケジュールを出していただきたいということですので、それより早く始まる分に関しては結構です。それから取り出さない方法に関して、今回の募集はですね、燃料デブリを取り出す方法に関して募集しています。と言いますのも、やはり原子炉内にデブリが残っているっていう状況をですね、その取り出すことでデブリを取り出すということは、その周辺へのリスクをより低くする方向になるかと思いますし、なりますので、今回はですね、デブリを取り出さない工法に関しては、ちょっと募集の対象外となっております。
他はいかがでしょうか。どうぞ。
IHI の峰山と申しますけれども、3点ということなんで、3点に限って質問させていただきますと、別紙のですね、様式の2のところの、コンソーシアム形式をやる場合というのが書いてあって、そこに要するに、公正企業とか団体名を明確にしろって書いてあるんですけども、今、その8月の末のですね、応募するときまでに確実に、あれじゃなくて、交渉の段階のときは A 社とか B 社とか、そういうですね、名前でいいのか、それともどうしてもやっぱり具体的な名前じゃないといけないのかというのをが第一点です。それから2点目はですね、別紙の1の コンセプチュアルスタディの検討の内容のところの4のところにですね、デブリね、燃料デブリを識別する方法というのがあるんですけれども、これできるだけ早くこのデブリを取り出してですね、やろうと思えば、要するに軽量管理とかですね、そういうことを考えると、そんなこの炉内でっていうかデブリがある現場でですねやってるなんていうのは非現実的だと思うんですね。したがって、このですね、識別するというのはどの程度のことを考えておられるのかですね、それをちょっと教えていただきたいというのが2点目です。それから3点目はですね、一応要するにカバー、建屋カバーのですね、クレーン、設置されているクレーンが100トン級って書いてあるんですけども、例えば3号についてはですね、すでに6月25日に東電の方から建屋カバー燃料取扱設備なんかについて要するに申請がなされているんですけれども、それは50トンくらいしか要するに考えてないんですね。その辺を考えると、これ3号についてはですね、いっぺんこのあれを今燃料取り使用済み燃料取り出しのためにですね考えて作ろうとしているのをですね全部これ取っ払っちゃって、新たにですね100トンのですねクレーンなんか、そういうことを考えておられるのかとか、その辺をちょっと教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
1点目の質問、コンソーシアムのことですございますけれども、基本的に今回の提案がその自社で基本的に全体をカバーしていて、でそのある一部をですね、外注とかそういう形で入った体制の場合は、提案の段階ではその A 社 B 社でも差し支えありません。ただしその提案の内容が非常にその他の会社と組んで初めて成立するような提案の場合は、それは対等な立場でどちらかが代表という位置づけになりますので、その場合はそのジョイントする企業の情報も合わせて記載いただければというふうに思います。
それに関連してなんですけど、下請けのをですねちゃんと届けろって書いてありますよね。これについてはですね、事業をですね開始してからでよろしいんですか、それともこの今回の提案の時をですね提案する時点でもその下請けなんかのですね名前もちゃんとはっきりと届けないといけないのか、それも教えていただきたいと思います。
はい、下請けに関しましては提案の段階では必要ございません。採択された後に情報をいただければと思います。
はい、それでは2点目についてご回答させていただきます。デブリの識別というのはどの程度かということなんですけど、こちらはですね、工法の場合と要素技術の場合で少し異なってくるかと思います。要素技術の場合はある程度ですね、この辺にデブリがあるかないかっていうのをですね識別できる技術というのがあればですね、今後のその取り出しの作業に関して非常に有利になりますので、ぜひそういった要素技術があったらですねご提案いただきたいと思っておりますが、工法に関しましては必ずしもその炉内で全て識別しなくてもですね、例えばある程度まとまった状態でもちろん放射線被爆対策とかですね汚染対策はきっちりとした上でですね例えば燃料プールに持って行ってそこで細かく分けるとかですね、そういった方法をご提案いただけるのでしたら必ずしも炉内で、識別しないといけないというわけではありません。であとは3つ目に関しましてはですねちょっと今回の場合ですね前提条件として一応仮定として100トン級のクレーンが設置しているというふうに設定をさせていただいております。でこの100トン級のクレーンというのは通常その使用済み燃料を取り出す際にですね使われているクレーンですので今1号機から3号機の使用済み燃料プールにも使用済み燃料が残っておりますので、その使用済み燃料を取り出すのに使うクレーンをですね流用できるといったような考え方から、100トンクレーンという表現をさせていただいたんですけど、その 現状の、使用済み燃料を取り出すクレーンを、まあ、流用するといったような考えで、まあ、今回の前提条件としては100トン級というふうな表現をさせていただいております。
どうぞ。
3号機についてはですね、鋼炭のためにその要するにカバーもちっちゃくして、それからその今言いましたクレーンもちっちゃくしてっていうふうにはっきりと要するにそれで申請してあるわけですね。そうするとその例えば何て言いますか、クロージャーみたいな遮蔽機能のですねあるようなクロージャーなんかを作ろうとするとですね、非常にその分割しても非常に重いもんですから、100トンぐらいのクレーンがないとあれなんですね。それでまた要するにRPB ヘッドとかですね PCB ヘッドを置くにしてもですね、そういう大きなクレーンがないといけないんですね。それでそのエリアとしてもそのスパンがですね、その今考えてあるその要するにカバーの中には収まりませんのでね、だから3号についてはちょっと本当に要するに現実的に今設置しようとしているものとこの要するに100トン提案のアレットがですね非常に矛盾しているなと思いましたので、ちょっと今の質問させていただいたんですけども、
はい。それでは他の方でいかがでしょうか。よろしいです。どうぞ。
ちょっと時間があったみたいなんで、さっき私の質問に対してあまり答えられてなかったような気がしてですけど、それはどこかというとですね、多分目的としているものが違う、広報の妥当設置のかな、そんなところの話に絞られちゃってるんですけれども、この前のRFI の時はですね、環境の話も作業環境の話もあったと思うんですよ。だから作業というのは多分ですね、私は林間の話しかしなかったけれども、芝生の話をもう含まれてくると思うんですよね。芝生の量が制限内で作業ができるようにね、なんかうまい工夫をしてやるというのも入ると思うんですよ。そういうものはいつ提案できるのかなというのが質問の趣旨で、要するにその他にいろいろ実際どういうふうにやるのという話とは別にですね、そういう見方をちょっと変えたところの話があると思うんで、そこの辺はいつ吸い上げるというのか、どこが考えているんですかというのが質問だったんですけど、ちょっと時間があったんで言わせてもらいました。
これはどういたしましょう。
先ほど の誤解とあんま変わらないんですけど、入ってる、先ほど仲間の報告の中で、アルファインの時に7、いつでしたっけ、技術を5つにカテゴライズさせていただいたと、確かだったと思うんですね、これ。そうですね。で、視覚と計測が1つにまとめて、それから施策は、燃料デブリの施策は非常に困難な技術なんで、なるべく早くからスタートしようという思想があります。で、搬送技術についてはもう少し候補が見えてから、マニピュレーターにしろロボットにしろ、それから、もろもろの技術についてはまた攻防をかけようと。で、その一番下のところに支援技術というのがございまして、内藤さんの言われた技術はあそこに入ってたんですね。臨界モニターであるとか、あるいは大砲性に優れたケーブルであるとかって、そのものについてはもうちょっと、今の段階よりちょっとタイミングをずらそうと、結果的に言うとそういうことになったんですね。ですから結果なくなったわけでは全然ありませんで、他にもいろいろあればいいなという技術はたくさんあると思うんですね。そういうのはもうちょっと時間をかけて議論して、攻防にかけようというのが事実でございます。そうですね、今回の計測、技術はまず見るというのと、 もう非常に植物的に見るカメラなりそういうものを見るというのと、あとは燃料のその特性を生かしてこう識別する、先ほどちょっと説明抜けましたけど、識別する目的というのは要するにどういうツールを使ったらいいかとか、そういうことにもやっぱり情報が欲しいわけですね。デブリを切るのか、あるいは構造物を切るのかで物を使うものも違いますので、それでやっぱ識別することは必要だろうなと、そういう意味で特に識別という言葉を使う、計測という中で識別というキーワードを使っているんですけど、そういう意味ですとちょっと臨界モニターはちょっと引っかからないと思います。今回は まあ、もうちょっと検討してからという話で、はい、
あ、どうぞ。
藤本テクの森重でございます。1点だけですけど、条件がですね、プラントの条件なりその、まあ、燃料デブリの条件がほぼ同じ状態で皆さん一斉に検討されますんで、できる技術も限られますから、RFI の方でもですね、似たり寄ったりのがあったんですけど、RFP でもですね、結果的に似たり寄ったりが出て、工業所有権ですかね、それが重なるようなこともあり得るかもしれないんですけど、それはもう審査される側はほとんどわからないんですけど、そういう事態になると何か調整されるんでしょうか。
これは、事務局アイリードさんどちらですかね。
すいません、ちょっと質問の趣旨を確認させていただきたいんですが、似たような提案が出たときに、そのほぼ優劣つけがたいものが出たときにその選定をどうするのかという質問なのか、も
しその間に、工業所有権
基本的に先ほども類似の回答をしましたが、基本的にこれは補助金の事業ですので、成果物がこちら側に渡るという知識とかですね、そういうものが渡るというものではなくて、すべて補助金事業者さんのものという理解でいますので、その辺の問題は生じないというふうに理解しておりますけれども。
他にご質問、どうぞ。
IHI の前川と申します。広報の概念設計を、応募しようと思ってるんですが、1号から3号まで、でトップとサイドからと、論理的には6種類あるわけで、それぞれについて分けて提案しても、そんなことはないと思いますけど、トップとサイドとそれぞれ提案してもいいのか、それとも、やろうと思え、公募の中には RPB と PCV とその中のものを、取れるような技術を提案しろということなんで、それはやっぱり両方必要だというなら両方を入れた一件の提案として出さなきゃいけないのかというところを教えていただきます。
デブリの取り出しの工法に関するご提案なんですけど、結論としてはどちらでも結構ですという結論なんですが、例えばですね、トップからと、横からと、両方使った工法をご提案するというのでもですね、結構ですし、仮にそのトップからの場合で、RPV の底にたまったものだけを取りますと、で、横からは、PCV の底にたまったものだけを取りますという形で、別々に応募していただいても結構ですし、ただその例えば2つを組み合わせた方がより効果的に、できるというのであれば組み合わせていただくといったような形で、そちらは提案していただける方にお任せをしたいと思います。
他はいかがでしょうか。 もう特にないようでしたら、どうぞ。
ですね、添付資料の1を見ますと、要するに天井クレーンとか、それから使用済み燃料プール、それからドライヤーセパレーターピットの使用済み燃料や機器は搬出済みって書いてあるんですけども、特に使用済み燃料プールとドライヤーセパレーターピットはですね、ドライの状態にしてあって、それから使用済み燃料プールのところのですね、ラックは全部取ってあるというふうな条件で考えていいんでしょうか。それからそのラックだけじゃなくを取ってあ撤去してあるだけじゃなくてですね、このドライアスパレーターピットもですね、使用済み燃料プールもきれいにそのライナーがのところをですね、きれいに除染してあるのかどうかという その辺をちょっと教えていただきたいんですけど。
はい、今回の過程ではですね、使用済み燃料をプールから取り出してある状態ということで、その完全にドライな状態になっているというふうに指定しているものではありません。ですので、例えばその工法の中で燃料プールをドライにする必要があるような工法を提案される場合ですと、燃料が取り出されて、ラックがある状態の燃料プールを、ドライにして、ラックを取り外してということも、そういう必要性がありますということを、提案の中で、書いていただければと思います。
他いかがでしょうか。まだ時間ございますけれども、もしもうないようでしたら、ここら辺で、終わりとしたいと思います。で、質問につきましては、最初に申し上げましたように、電子メールで今後も受け付けますので、メールの方に質問等を問いお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。それでは、本日はどうもご来場いただきましてありがとうございました。